愛する天のお父様、ありがとうございます。この週の半ばにまたダニエル書をじっくりと学ぶ時を与えてくださりありがとうございます。私たちの目を開いてくださって、じっくりとあなたのなさろうとしていることを見ることができるように助けてください。お願いいたします。本当にこの終わりの日に私たち生きていること、第一ヨハネでも学びましたが、お父様、本当に私たちは神から生まれたものだけれども、世は悪いものの支配の中にあると、そのようにして私たちにイエス・キリストの知識によって光を与えられたことを感謝いたします。主よ、どうぞこれからの学びを豊かに祝福してください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。はい、ダニエル書の2章ですね。今日はね、1節から30節まで見ていきたいと思います。2章の1節から30節まで、ダニエル書ですね、2章の1節から30節まで見ていきますね。はい、前回ですね、ダニエルとその友人3人が、この王の要請、なんて言ったらいいかな、王に仕えるための要請期間って言ったらいいでしょうかですね。でそれが終わりまして、王の前に連れてこられたんですよね。そしたら1章の20節に書いてありますが、王は知恵と悟りに関わる事柄を彼らに尋ねたが、彼らがその全てにおいて国中のどんな呪法師、呪文師よりも10倍も勝っていることが明らかになったと。10倍も勝っているんですね。でこの2章でまさにそれがですね、この明らかにされる大きな出来事がありました。ネブカドネザルが夢を見ますが、その夢の解き明かしもさることながら、その夢も告げて解き明かしを行いなさいと、このような命令をネブカドネザルが行うんですけれども、呪法師や呪文師、呪術師は、それはできなかったんですが、ダニエルたちが主に祈り、その啓示が与えられたという箇所になりますですか。一節をご覧ください。ネブカドネツァルの治世の第2年にネブカドネツァルは何度か夢を見た。そしてそのために心が騒ぎ、彼は眠れなかったとあります。治世の第2年からこの2章の出来事が始まりますね。でここからもう、彼がどのような思いかということは計り知ることができるかと思います。非常に巨大な帝国を彼は父から任されました。お父さんがですね、ナボポラッサルっていうんですけれども、もうずっとバビロンが戦ってですね、アッシリアとも戦って、あのカルケミシの戦いにおいてはエジプトに勝ちですね、そして一気にその支配権がこの何て言うんですね、この広がったわけで、今までエジプトが支配していたものが全部バビロンのものとなっていったわけなんですよね。でその中で自分はどのように統治をすればいいのか、これから一体どうなるのかということは、もう本当に王としてはもう一番の関心事であり悩みなわけですね。でその時に神が知恵を与えてくださるってことは、もう本当に不思議ではないことですよね。まあ、似たようなことがこの超大国の一大事において、神が夢を与えられたっていうので、このもう一つ有名な話がヨセフの時の話ですね。創世記の、7年間の大豊作のその後に7年間の飢饉、まあ、これが実際起こることですけれども、2つの夢を通して与えていて、まあ、その時も心が騒いで、一体なんだこれはという状況でありました。でここで何度か夢を見たって書いてあるんですね。だからこの一度見てなんか気のせいなのかなって、こう単なるこのなんか悪なんですか、悪夢だったのかなとか気のせいだったのかなっていうことではもう全くない、曖昧なものではない、何らかの意味のある啓示であるというふうに思ったんですよね。で そ, のためこでそれでこれがもうとんでもない意味、その彼ももう本当に本気になってしまった理由がよくわかりますが、それはバビロンの国王国から始まって、これからの世界の帝国の攻防、これがどの誰が支配をしていくのか、何の国が支配をしていくのかっていうことを示し、 最終的に、この神の国が来ると、永遠の国によってこれらの人間の国が滅ぼされるっていうですね、このような終わりの日に至るまでの、キリストが来られる時までのですね、この幻だったわけですから、このなんていうのかな、彼もですね、理由が理解が全くできなかったけれども、なんだか大きな意味を含む夢であるということは感じ取っていたんだと思いますね。で、私たちがここからやはりこのキリスト者としてですね、生きていくときに、キリスト者でなかったとしてもですね、生きていくときに本当に思いはかることもできないようなところで物事が動いていて、でそれぞれの時代が何ていうのかな、もう嘘、なんでこんなことが起こるのっていうようなことが、起こってくるわけなんですよね。で世界の指導者がその中に関わっていますけれども、これは例えばですね、こういう名詞出してしまって申し訳ないけれども、プーチンの仕業だなんてね、この言ってもですね、おそらくプーチン、自身もですね、自分が何を考えているかということもわからないかもしれない。それ自分がいろんなこの決定をしていくときにですね、で僕は王様っていうか指導者のね、この心の内は聞いたこともないからわからないけれども、ただ歴史を見るとですね、私イスラエルのこと好きで、よく調べるじゃないですか。で6日戦争についてのものすごい、このもうこれに並ぶものはないっていうのがあるんですね。 Six Days of War っていう英語本で、英語、日本語にも第三次中東戦争前史っていうのがね、訳されてるんですけども、でそこに出てくるプレイヤーがいるんですよね。そのいるんだけども、やっぱり本人たちでさえその渦中にいるからわからないっていうのがね、こうあって、こうチェスのようにもう本当に後でこうなったんだっていう結果はわかるけれども、本人はわからないんですよね。やっぱり深いこと考えてますよ、辛抱っていうんですか、そういうの、やっぱりいろんなことを考えて、やっているわけですけれども、でね、箴言の21章の一節にこういう言葉があるんですよ。王の心は主の手の中にあって、水の流れのよう、主は御心のままにその向きを変えられると。このようにして、結局この大きな大波のような時代の流れがあって、王もその中で水の流れのようにその心が、思いが変えられていくということなんですね。なのでネブカドネザルが、自分がこの帝国の王となったんですけれども、結局その自分の心の深いところにあるものっていうのが、神によってこの夢を通して示されたということなんですよね。でこれがものすごい一大事なわけで、でその質問を受講者や呪文師たちに突きつけるわけなんです。2節をご覧ください。そこで王は命令を出し、受講師、呪文師、呪術者、カルデア人を呼んで、王にその夢の意味を告げるように命じた。彼らが来て王の前に立つと、王は彼らに言った。私は夢を見たのだが、その夢の意味を知りたくて私の心は騒いだということですが、王はですね、この呪法師、呪文師、呪術者でありますけれども、彼らを知者と呼ばれてますが、このいわゆるシンクタンクですね、今で言うとその、王が自分の政策を決定するときに、そのことについて、その領域についてもう専門的に知っている政策を、この学んでいる 学者集団と言ってるかな。でそういうものとして、この彼らを、取り巻きにしていたわけなんですね。ところがですね、このなんか古代の歴史を皆さんも学ばれるとですね、例えば映画でもいいですけどね、例えばギリシャの戦争であるとか、ローマの戦争であるとかですね、この古代の戦争に出てくるのがね、いつも呪文師なんですよ。迷信深いんですね。自分たちがじゃあどこに行くべきかっていうのは、例えばギリシャの戦争の時にオラクルっていう言葉があるけど、神託っていうのね、神からのお告げっていう意味でね、でそれでこうだとかっていうのをやはり頼りにして、それに基づいてこう動いていくっていうのがあるんですよね。でここでも本当にこの迷信に基づいて、この動いているという背景があります。であとカルデア人を呼んでと書いてあります。これはこの前説明したように生粋の、バビロン人ですね。日本人だったらばヤマト民族って言ってるようなもん、ヤマト人って言ってるようなもんですね。ヤマトっていうのはもう一つ限られたところじゃないですか。でも日本をじゃあ誰が代表するかって言ったらヤマトだという感じで、このカルデア人と いうことですね。で彼らがその、この夢とか、この占いとか星占いとかそういう中で、この今までやりくりをしていた人たちなんですよね。で4節です。カルデア人たちはアラム語で王に告げた。王よ、永遠に生きられますように、どうぞその夢をしもべどもにお話しください。そうすれば私どもはその意味をお示しましょうと。こうあります。アラム語で王に告げたとあえて、こう書いていて、でこの原文を読むとですね、ここからアラム語に実際になってるんです。それまではヘブル語で書かれていたところが、このここから、別の言語で書かれるっていう、本当に不思議ですね。同じ書物なのに、こう巻物があるじゃないですか。そしてそれが写本としてこうずっと受け継がれてるんだけれども、不思議だと思いません？この、私たちが本を読むときにですね、ある時日本語だったのが急に同じ本の中でですよ、英語に変わって、でまた日本語に戻るっていうのはすごく不思議ですよね。でそういうふうに考えていただくと、こう見えてくるもの、例えば英語で書いてるっていうことは誰もが分かるようにっていう意味合いが出てくるじゃないですか。でこのアラム語っていうのはそれなんですよ。ヘブル語って言ったらユダヤ人たちの言葉ですけれども、アラム語っていうのは当時の世界貿易の言語、その共通、その世界貿易をする時の言葉なので、なのでここからが世界の人たちに直接読むことができるということなんですよね。でこれが聖書の歴史、神様のご計画の中で起こってきたことで、神はアブラハムを選ばれて、アブラハムから出る国民を通して世界に私がいるということを明らかにされたんですが、そのユダヤ人たちがエルサレムから引き抜かれてしまって、そしていないという状況の中で、神は直接この異教の王であるネブカドネザルに啓示を与えてですね、そして世界のこのユダヤ人ではない人たちにも直接この語るべきメッセージをこの2章以降で行っているってことなんです。で事実世界の帝国の公募、これからどうなっていくかってことをね、やっていくわけなんですね。そしてそれがアラム語で書かれているのが7章まで続きます。で7章っていうのが4頭の獣が出てくるんですけども、まあ、結局2章のね幻と同じ幻なんですけど、コンテンツとしては、けれども8章になると今度は帰還したユダヤ人たちが一体どうなるのかっていうですね、まあ、結局ギリシャの王によって迫害されるっていう内容が8章に書かれてるんですが、でそのようにユダヤ人たちがどうなのかっていうことがまた戻ってくるので、それでまたヘブル語に戻っていくんですよ、8章からという不思議な流れがあります。で神様のご計画っていうのはこういう、このなんていうのかな、ある時には違法、ユダヤ人を通してってやって、そしてユダヤ人が一時期退かれているような時には、異邦人に、それからまたユダヤ人にっていうのを、これ救いのご計画でも同じだった。ローマの11章学んで覚えてます？ユダヤ人が選ばれて福音が語られていたのに拒んだので異邦人に行ってですね、そしてそれがいつまでも続くわけではなくて、異邦人の満ちる時があって、そうしたらイスラエルが皆救われるということですね。だから私たちは今イスラエルが、あの国が建てられて、ユダヤ人が世界から帰還していますけれども、非常にユニークな時代にいて、もしかしたらこの切り替えの時期なんじゃないかということが分かるわけなんですよね。そして次に、王はカルデア人に答えた。私の言うことは絶対である。もしお前たちが私にその夢とその意味を告げることができなければ、お前たちは手足をバラバラにされ、お前たちの家はゴミの山となる。しかしもし夢とその意味を知らせたら、贈り物の報酬と大きな栄誉を私から受けることになる。だから夢とその意味を私に示せということで、夢とその意味と、夢もこの教えなさいということなんです。でね、これおそらくは、ネブカドネツァルはものすごい真剣なんだと思うんですね。何かと言ったら、まやかしってできちゃうじゃないですか、迷信において、占いにおいてですね、こう聞いたらその経験則に基づいてこうですよって解き明かすことってできると思うんですよ。けれども、もう今回のはそういうなんか低次元のレベルのものでは全然ないとですね、もうこれはとてつもない恐ろしいことなんだということを多分知ったから、 確かなものとして知りたかったということで、この解き明かしのみならずその夢を言ってそれで解き明かすということで、その解き明かしが確かなものだということを彼は確かめたかったんじゃないかなと思います。で、彼はもう絶対的な君主ですから、ここで言ってるね、夢を告げることができなかったらばお前たちは手足をバラバラにすると、非常に極端ですけれども、今までのようなまやかしは通用しないぞという、強い言葉だったんじゃないかなと思いますよね。もちろんそしてちゃんと解き明かすことができたら報酬を与えるということですけれども、彼らは再び答えた。王がしもべどもにその夢をお話しくださいますように、そうすれば私どもは夢をお示ししましょう。王は答えた。私にははっきり分かっている。お前たちは私の言うことが絶対であると分かっているので時を稼ごうとしているのだ。もしお前たちがその夢を私に告げないなら、お前たちへの判決はただ一つだ。お前たちは時が変わるまで偽りと欺きの言葉を私の前に述べようと決めている。だからどんな夢かは私に言え。そうすればお前たちがその意味を示せるかどうか私に分かるだろう。このように夢を告げてほしいと願っている彼らに対して、王は忍耐が切れてきています。というのはですね、時が変わるまでっていうのは王が、あ、もうこれはなんかって言って、もうなんか全然気にしなくなるでね、そういうなんか時が来るまで、まあ時間稼ぎをしておこうっていうようにお前たちはしてるんだろうと、こう言ってるわけです。カルデア人たちは王の前で言った。この地上には王の心の内を明らかにできる者は一人もおりません。どんな偉大な権力なる王でもこのようなことを受講師や呪文師あるいはカルデア人に尋ねたことはかつてありません。王がお求めになることなっていることは難しいことです。肉なる者と住まいを共にされない神々以外にそれを王の前に示すことのできる者はおりません。彼らはここではっきりと正直に限界を話しました。一つ目の限界は人間としての限界ですね。一人もおりませんと、この王の心の内を明らかにできるのは、人の心の内を明らかにするなんて普通できないし、王の内の心なんて明かすことはできないです。しかし聖書には、こう新約聖書にありますが、神の霊が神の心の内の深みをよく知るっていうね、この神の霊が人の心の内のみならず、神父なる神ご自身のね、この心の内も深く探るっていうような言葉があるんですよ。だからなおさらのことを、この人の心の内っていうのはもう本当に深みまで神の御霊は探っておられるっていうことがね、これが第一コリントの2章の11節から12節に書いてあります。神は私たちに御霊によって啓示してくださいました。御霊は全てのことを神の深みさえも探られるからです。人間のことは人のうちにある人間の霊の他に一体誰が知ってるでしょう。同じように神のことは神の霊の他に誰も知りません。しかし私たちはこの世の霊を受けたのではなく神からの霊を受けました。それで私たちは神が私たちに恵みとして与えてくださったものを知るのですと。で、私たちが恵みによって神から与えられたっていうのが神の御霊によって与えられているんですけども、これはですね、もう本当に人の知り得ることができないものなんだということをね、こうはっきりと言っているわけです。で、次にですね、彼らは神々の限界を言いました。肉なるものと住まいを共にされない神々って、これすごくないですか。バビロンの宗教では全部、いや、イスラエルの神以外は全て肉なるものと住まいを共にしている神ですよ。山の神だったり川の神だったり天候の神だったり雨の神だったり、何でも神々神々じゃないですか。で、全部が肉なるものと共にしているという神なんですけれども、それ以外の神々でなければこんなことできるわけないじゃないですかと答えたわけで、まさに図星ですね。で、これダニエル書ですけれども、この前にはイザヤが予言をしていて、でイザヤは40章以降でいかに神ご自身が万物を作られた方であるがゆえに、初めから終わりの時までのことを告げることがおできになり、永遠に生きているということを証ししておられます。そこで神はご自身が、私以外に神々はいないということを言うために、他の神々がこのことを告げることができるのかっていう挑戦状を送りつけてるんですね、この予言の中で。何かって言ったら、まだ生まれる100年も前に、キュロスという王が出てくることを予言して、名前まで告げてですよ、名前まで。 名指しで告げて、そしてキュロス王がいかにユダヤ人を解放するかという、そのバビロンの城の中にいかに入っていくかという細かいことまでも告げて、これが100年以上前にそれを告げることによって、私が神であるということを神はお語りになったわけなんですね。で、私たちはですね、このことを自信を持って言うことができるんです。他にできるでしょうか？占いのやっている人たちにできるでしょうか？今までの歴史の記録の中でその通りになったという、例えばノストラダムスの大予言というのがよく言われますけれども、あまりにも、これ曖昧で、なんか誰が解き明かしたら10通りの解き明かしが起こるかのようなね、でそういうものではなくて、この聖書というのは正確に古代の歴史の中で確認のできる予言なんですよね。ペテロが言いました。第2ペテロの1章の19節。また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています。夜が明けて明けの明星があなた方の心に昇るまでは、暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めていると良いのですと。このようにして、この私たちはですね、この神様の予言の言葉が与えられていて、そして巷で言われているようないろんな、もう本当に、この情報がですね流れている中で、私たちは確かに、さらに確かな予言の御言葉を持っている。そしてこの神が生きておられて、ご計画を確実に運んで、実行しておられるんだということですね。12節、王は怒り大いにたけり狂い、バビロンの知者をすべて滅ぼしと命じた。この命令が発せられたので、知者たちは殺されることになった。また人々はダニエルとその同僚たちさえ探して殺そうとしたと。王はですね、これが国の存亡にかかっている夢なのに、こんなね、答えられないなんていう知者はもういらないと、まあ、極端ですけどね、こう出たわけですよ。で、その中でとばっちりを受けたのがこのダニエルとその同僚たちでした。彼らも知者の中のグループにいますから。そこで14節、その時ダニエルはバビロンの知者たちを殺すためにやってきた王の親衛隊長アルヨクに知恵と思慮深さを持って応対した。素晴らしいですね。一章でもそうでしたが、王のご馳走によって自分の身を汚さないと心に定めてですね、宦官の長にそれを願った時もですね、知恵を持ってですね、思慮深さを持ってそのように、彼はやってて、10日試してくださいと、野菜だけ水だけでというですね、このやり取りをすることが可能だったわけです。この知恵という言葉とっても大事ですね。これ御霊の賜物で、第一コリントの12章で知恵の言葉と出てきます。で、この知恵の言葉って基本的に何かと言ったら、この、この何て言うかな、世の中っていうのはいつも対立してるんですね、このそして相対するこのもので意見が対立し、そしてひどい時に争いをし、戦争までしてしまうというような状況の中で、どちらもが納得するような、そういう言葉をね、知恵の言葉というんですね。だからヤコブが、そしてだから、あれですよ、その知恵の言葉による実というのは平和なんですね。はい、ヤコブが、この知恵を求めなさいと言いましたけれども、その実がですね、3章の17節以降に書いてあって、上からの知恵はまず第一に清いものです。それから平和で優しく協調性があり、憐れみと良い実に満ち、偏見がなく偽善もありません。義の実を結ばせる種は平和を作る人々によって平和のうちにまかれるのです。なんと今この知恵が必要でしょうか。いろんな、もう本当にいろんな混乱や分裂や争いが起こっている中で、上からの知恵を惜しみなく神は与えてくださると約束してますから、私たちは祈り求める必要がありますね。あと次に思慮深さというのもとっても大事です。彼は思い上がることをしなかった。非常に大きな能力が与えられてましたけれども、上に立てられている人を敬っていって思慮深く応対したわけなんです。 で、教会の賜物で私たちは前回学びました。12章の3節で、自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います、思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。むしろ神が各自に分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深く考えなさい。なので私たちはこの終わりの時にですね、実は鍵となるのは思慮深さ、へりくだりって言ったらいいでしょうか、その中において知恵を働かせていくということが非常に重要になってくるわけなんです。15節、彼は王の全権を受けたある欲にこう言った、どうしてこんなに急な命令が王から出たのでしょうか。するとある欲は事の次第をダニエルに知らせた。そこでダニエルは王のところに行き、王にその夢の意味を示すためしばらくの時を与えてくれように願ったということで、彼はですね、本当に王、この命令がなんでこんなに急に出たのかっていうことをね、事の次第を彼は聞いたら、王のことを思い始めてんですよ。王がこの夢を知りたいと、だから私はしばらく、祈るっていうか、しばらくの時を猶予を与えてほしいとこう言っているわけですね。もちろん自分たちが殺されるっていうこともあるから、願いは出てるんですけれども、何よりもですね、この王が、自分の心の内を知りたいということ、これをですね、彼は、お手伝いしたいという、そういう思いで言っているわけですね。それからダニエルは自分の家に帰り、自分の同僚のハナンヤ、ミシャエル、アザリヤにこのことを知らせた。それはダニエルとその同僚たちが他のバビロンの知者たちと一緒に滅ぼされることがないように、この秘密について天の神に憐れみを乞うためであったということで、時間制限付きの緊急祈祷会って言ったらでしょうかね。なんかまさにもう時限爆弾みたいにケッケッケッケッってかって、もう時間がですね決められてですね、夜徹してですよ、祈りを捧げているようなものですね。で、今ここで、他の知者たちはですね、地上に住まいを共にしている神々だったわけですけれども、自分たちは違うわけですね。天の神に憐れみをこうだとあります。天の神にですね、詩編115編の2節にですね、なぜ国々は言うのか、彼らの神は一体どこにいるのかと、私たちの神は天におられて、その望むところをことごとく行われるということで、天におられる神っていうのは遠くで見ててなんかよくわからないじゃなくて、このいわゆるこのなんていう、こういうところに住んでいるとか、この限定されている方ではなくですね、それを超えて支配をしておられるお方なのだということで、そして、いつまでも変わることがない、だから天に水を持っていらっしゃいますから、時代が変わっても何が変わっても変わることがないお方として君臨しておられる方ですね。で、そのことは知っていてもですね、彼らは今示さなきゃいけないんですよ、その違いを。これ真剣勝負ですよ。宣教地ではですね、このような神々の対決みたいなのって結構あるんですよね。ある宗長さんがですね、この自分の娘が病気になっても不治の病っていうか、そうなってですね、一生懸命魔術師を呼んでも全然治らないから、そういえばイエスという名前でね、宣教師はなんか話してたなとかなんだかってなるわけでしょう。で、行くわけですよ。もうね、これはっきりしてるわけ、これイエスの名によってね。で、自分、私たちの神は天と地を作られた神だっていつも自慢して言ってるわけで、自慢っていうか言ってるわけでしょ。で、そこでね、治んなかったらね、もう本当に偽物になっちゃってか、他の神々と変わらなくなっちゃうわけですよ。真剣勝負ですね。こういう話でもザラにあるんですね。ザラにあります。で、私たちも実は、そのようにして、いや、イエス・キリストはね、天と地を作られた神でね、このね、お地蔵さんとかそういうのとは違うんだよとかってなんだかって言ったとしてもですね、何、どこが違うのって、何、あなたにやってること完全変わんないじゃないのってというふうに言われてしまうのオチなんですよね。そこで、この人たち、イエスを信じている人たちなんだという、その他の神々をとは違う何かを持っているということが、まあ、ある意味で挑戦として与えられているわけですよね、証としてね。はい。で、次に19節、その時夜の幻のうちにこの秘密がダニエルに明らかにされた。ダニエルは天の神を褒めたたいた。ダニエルはこう言った、神の皆は褒むべきかな、 常しえから常しえまで、知恵と力は神のもの。神は季節と時を変え、王を廃し王を立てる。知恵を授けて賢者とし、知識を授けて悟りのあるものとされる。神は深淵なこと、隠されていることを明らかにし、闇の中に何かあるかを知り、ご自分のうちに光を宿される。私の父祖の神よ、私はあなたに感謝し、あなたを賛美します。あなたは私に知恵と力を授け、今私たちが尋ねたことを私に明かし、王の心の内を私たちに明かしてくださいましたということで、ダニエルは褒めたたいてますね。この知恵が、啓示が与えられましたね。この秘密が与えられましたが、ここのね、御言葉っていろんな聖書の箇所があるんですって。こうダニエルの、ですね、ダビデがね、神の前で賛美したのが歴代志の第一の29章の10節にあるんですが、これがね、神の皆を褒むべきかな、常しえから常しえまでと、それ似たような言葉なんですね。あと知恵と力が神にあるとか、これね、ヨブ記の12章の13節に書いてあります。あと王が立てられて倒される、暗黒にあるものを光に出すっていうのも、これヨブ記の12章の21節から24節にあって、ダニエルが幼い時から聖書に親しんでいて、御言葉によって祈りを捧げていたってことよくわかります。彼若い時にこっち来てるじゃないですか、バビロンに。でもこれだけのことを知っていたっていうのがね、よくわかりますね。これ本当すごい優れた霊性ですよ。この御言葉を知って祈りの中で御言葉を使ってるんですね。で、似たような人がね、マリアです。マリアがイエス様をご自分の、この胎に宿していることを知って、エリサベスのところに行ってですね、そして褒めたたいた賛歌とか、マグニフィカトと言われる賛歌って言われますが、あそこの箇所はものすごい聖書の箇所があるんです。いろんなところ、特にハンナの、ハンナはほら、不妊でね、だけれども神様に願ったらサムエルを産んだわけですけれども、その後で賛美したじゃないですか。あれを色濃く映し出している内容なんですね。素晴らしいです。でですね、この一つ一つを見るとですね、本当に奥深いですね。知恵と力は神のものってありますが、これがですね、この国々が大きくこの動いていくという時に知恵が当然必要だし、そして力を持って動かしていくわけですよね。国の指導者そうじゃないですか。今の何ですか、中国とかロシアとか、アメリカもそうだしね、いろんなものがもう攻防戦が広がっていて、知恵と力ってあるでしょ。けれどもそれ神のものなんだと。そもそもそうですよね。この地球が作られて保っているということを考えても、そんなね、もうちょこまかちょこまかしたね、ねえ、もうクズですよ。もうそこにアリみたいなもんですよ、ね、知恵と力は神のものだと。で、次に神は季節と時を変え、これもそうですね。もう時代がガラッと変わる時があります。まさかこんな時代が来るかとは、ということですね。以前は IT 革命とかって言われてですね、その前はですね、この戦争とかだとですね、もう大量破壊兵器が作られて、原爆がその最たるものだったんですけれどもですね、で、そして IT 革命というのが生まれて、今は私たちはもう昔だったらね、精神異常者だと思われたと思うよね。独り言でさ、話しててさ、なんでこれ何も線がつながってないのに人と話してるのっていうね、そういう状況じゃないですかね。インターネットでどこからもこう簡単につながってですね、じゃないですかね。国際電話っつったら1分でさ1000円ぐらい払わなきゃいけないみたいな時代だったのに、今ただでしょ、ね、で今は AI 革命と言われるわけですよ。シンギュラリティとかですね、これ近未来だと思って私たちはアニメとかですね、なんかサイバーボーグなんだか分かんないけどさ、なんかドラマとか映画で出てくるような近未来の世界ってあるじゃないですか、ね、それが現実のものとなってるわけですよ、ね、戦争するにも人が行くんじゃなくて、ドローンが行ってですね、そして勝手に自分で頭で考えて、でどこに標的があるかって見てバーンと撃っちゃうんですよね。しかも人間より正確ですね。あとディープフェイクっていうのがあってですね、わかりますか、ね、重要な人がね、例えば菅首相がね、COVID でみんなが死ぬべきだとかなんだかって、もう本物そっくりでこうなんだか言ってさ、もうギャーとかなんだかってデモが起こっちゃって、実は、ロシアが仕組んだディープフェイクだったとかね、こういうのを僕は実は 昨日見た、今日見たんです、今日見た、ね、でこうやって今は AI 革命と言われて、シンギュラリティと言われて、もうまさに映画に出てくる人間の知能を超えてですね、そっちの方がロボットの方が何かいろいろ支配していくかもしれないみたいな兆しさえ見えてます。これが季節と時っていうのがそういう意味なんです。でこの抗えないような時代の変化っていうの、しかしこれも神がなされてるんですよ、うん、これから見ていきます。もうこれほど強大だと言われて、もう絶対不動のものと言われたバビロンとその都をですね、一日にしてなくなるんですよ。一日にしてなくなるんですよ。一夜ですよ、一日じゃなくて。で歴史を見たらですね、そこの住民がですね、 2,3 日しなかったら、それがメディアとペルシャのものになってると思ってなかったんですね。そんくらい早かったんです。でこれも全部神が行われているものなんです。で次に王を廃し王を立てるとありますですね。でこれはもう私たち実は日曜日に学びました。存在している権威は全て神によって立てられているんだと。なのでネブカドネザル自身が、私は権力と栄光を持っているとおごった時に、獣のようにさせて草をはむような、あの草をはむようにねされたということが4章に書いてあるわけですね。いつでも倒されうるんです、神によって。そして知恵を授けて、次にはここまでは力とか権力者の話なんですけど、次はね知者の話ですね。知恵者、知恵を授けて賢者とし、知識を授けて悟りのあるものとされると。だから神が知恵と知識を与えなければ、人には知るべきことも知ることができないということなんです。神にしか分からないということです。でこれ興味深いのは、ソロモンが非常に知恵がある人として神様から選ばれましたよね、まあ、神様知恵を与えたし、けれども彼は自分の力でこの百科事典を書くことができるような形でいろんなことをやってって、百科事典も書いたんですよ彼ね。詩も書いたし、そしてそれでやってってね、頭も本当にたくさん使ったけど全てが虚しいと。で授業をやっても虚しいと、女で遊んでも虚しいと、全てが虚しい虚しい虚しいって言ってですね、結局ね初めから聞いていたことだっていう、これがね12章の12節で、伝道者の者、神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとって全てである。これ本当に私ね思わされますね。この情報社会の中で、情報があまりにもたくさんある中で、結局これが全てなんだよってね、もうね調べ尽くしたソロモンが言ってくれてるっていうことはすごく安心します。これが全てで、神の命令を守ることだけなんだと。神が知恵を与えて、知識を与えて、人を賢くするんですね。そして22節で、神は深淵なことを隠されていることを明らかにし、闇の中に何があるかを知り、ご自分のうちに光を宿らせると。本当に人間というのは分からないこの深いところ、本当に暗闇のようなところ、まあ罪もあるし、そういうところに光が与えられると。でキリストが光となってくださって、私たちに輝いてくださったということですね。で私たちの父の神よとこう言ってます。最後にこの神はアブラハム、イサク、ヤコブの神なんだと。約束と契約の神様で、本当にイスラエルの神がこのようにして、知恵を与えてくださったと。だから私たちにとってもこれは励ましです。日本という異教の社会の中にあってもですね、私たちも約束が与えられ、契約が与えられています。キリストにある新しい契約が与えられ、約束が与えられていて、同じようにイスラエルの地から離れていても私たちに働いてくださっているわけですね。そして最後に心の王の心の内を私たちに明らかにしてくださった。これが一番の目的ですね。王の心の内、王自身が分からなかったことを王にこれから告げに行きます。それでダニエルは王がバビロンの知者たちを滅ぼすために任じたアルヨクのもとに行き、彼にこう言った。バビロンの知者たちを滅ぼしてはなりません。私を王の前に連れて行ってください。私が王に夢の意味をお示しします。そこでアルヨクは急いでダニエルを王の前に連れて行き、王にこう言った。ユダからの捕虜の中に王に夢の意味を告げることのできる男を見つけましたということで、カルデア人の中からではなくユダの捕虜の中から見つけましたとこう言ってるんですね。これ後でね妬みに実はなっていくんですよ。3章見ると、次の章見るとね、このダニエルの友人3人がこう告発されるんですね。その時に そのユダヤ人がってこう言ってるんですよ。ユダヤ人、カルデア人が出てきて、ユダヤ人がって、ね、つまりこの外人をね、こう徴用してる、重く木を重くね使ってるわけで、使うようになるわけですよね、うん、だけどそれが、まあ、本家本物のカルデア人には気に食わなかったんですよね。それで王は26節ベルテシャサルという名のダニエルに言った。私が見た夢とその意味を本当に私に告げることができるのか。ダニエルは王に答えた。王が求めておられる秘密を王にお示しすることは知者や呪文師、呪講師、占星術師などにはできません。しかし天に秘密を明らかにする一人の神がおられます。この方が終わりの日に起こることをネブカドネザルに王に示されたのです。あなたの夢、寝床であなたの頭に浮かんだ幻は次の通りですと。とてもね、あれと似てますね。やはり、ファラオの前で夢を解き明かしたヨセフに似てますね。彼も聞かれましたね。この夢を、ね、解き明かすことができるのかと。いや、神がしてくださるのですと答えました。神を明かししてるんですね。へりくだりと大胆さがあります。そう、へりくだりと大胆さがある。へりくだるっていうのは、お前ができるのかっていうね、こういう能力合戦ではなくて、私ではないですよともう答えるわけですよね。へりくだりでしょ。でもう一つは大胆さです。これやばいんですよ。知者や呪文師や呪法師、占星術師にはできないってはっきり言っちゃってるから、これ侮辱的ですよ。普通の時にそれ言っちゃったらやばやばですよ。けれどもこの危機的な、本当に危機的な状況の時に、彼は真実を大胆に言ったんですですね。これ彼らにはできない。である意味でここが絶好の伝道の機会と言ってもいいかもしれません。証しの機会だったんです。本当にそうだから、神のみができると。でこれが終わりの日に起こることをとこう言っているわけですよね。これがすごいんですよ。イエス様が戻って来られる神の国の到来の時までの長い長い、こう長官的っていうんですか、パラ、パノラマパノラマ分かりますよね。普通日本語になってるかな、なってますよね。こう眺望するっていうんですか、この英語だとバーズビューっていうんだけど、こう全体を、鳥みたいにこう全体を見るっていうね、こういう幻を神が与えられたわけなんですよね。でなぜできるかって言ったら、天の神だから。天の神は永遠の方で、初めから終わりのことをお語りになることのおできになる方です。29節、王よ、あなたが寝床で思い浮かべていたのはこれから起こることです。秘密を明らかにされる方がこれから起こることをお示しになったのですね。過去のこととかそういうんじゃなくて、これからのことだと。この秘密が私に明らかにされたのは、すべての生きるものに勝って私に知恵があるからではなく、その意味が王に告げられることによって、あなたの心の思いをご自身がお知りになるためですということで、彼はもう一点に集中してました。王様、あなたの心が、あなたご自身が知るようになるために神が教えてくださいました。王にお使いしてるんですね、こういう形でね。王がこの幻を知る必要がありました、なのでそれを示したんですよと。私が何か優れているかとか、そういう話ではないですよと、まあ、そういう話ですよね。このようにして私たちは、このダニエル書を通してですね、この、新約聖書に生きる私たちにも関わりがあるんですよね。イエス様は弟子たちにね、この先祖たちや義人たちや旧約の預言者たちが知ることのできなかったことをあなた方今知ってるんだよ、だから幸いなんだよって、こうイエス様が弟子たちにお語りになった時がありました。そしてヨハネの黙示録っていうのは、これはイエス・キリストの黙示啓示と書いてありまして、今まで知らされていなかったことが、秘密が明らかにされると、今までのこの神様の持っていたものが全部明らかにされる、そういう書物なんだよっていうことを私たちは教えられました。でこのように御霊によってそれが与えられています。だから御霊に、それがしな、十字架にね、彼らはつけたわけですけど、当時の人たちは、イエス様を、 でもそれは知らなかったからなんだって言うんですよね。で、私たちは十字架につけられたキリストこそが知恵であって力なんだと、愚かな世にある知者を愚かなものとするために、この神は愚かさを選ばれた、でこのように言われていました。でこの御霊による、この啓示が私たちに与えられていて、そしてキリストを証ししていくんだよということが分かります。でこれ続きがもう流れているようにあるんですよね。けれども次回に回したいと思います。次回に回したいと思います。これをやったらあと1時間を話さなければいけませんから、次回に回しましょう。お祈りします。愛する天のお父様、感謝いたします。このようにしてあなたは深いところを明らかにされるお方であることを見ることができました。私たちが、愚かにも、世にある情報に惑わされて、そして教えの風に振り回されるのではなく、キリストにあって成長し、真理によって成長し、そしてより確かな、さらに確かな予言の言葉によって、この暗き世にあってもこの明けの明星を心に宿しているということをあなたは教えてくださいました。私たちがそのように生きていて、そして知恵を持って生きる、いろいろ争いが起こるような時にいます。私たちはしかし知恵を持って思慮深く生きていく中で、私たちは確実にこの証を立てていくことができることを見ることができたことを感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。